年末も差し迫って、もうひょっとしたら年明けてるかもしれないけど、
うん、うん、これ出てるのかな、
出てます、は
い、
うん、もう、
はい、
うん、クリスマスも大体終わって、
はいはい、
ね、お正月かな、
あ、うん、この間寿司屋行ったんです、
そうそうそうまた一般だそれうんうん、
うんうん、あ、そうか、
そうね、新井さんまだなんかラッシュの話あるんでしょ、
あ、ずーっと、ね、
見つけたんでしょ、
ね、うん、30日ぐらい寝続けてるからね、
うん、30日、
うん
うん、
いや、ほんとほんと、
うん、
あっという間、
あっという間、あっちゅう間、うん、
特にね、
うん、
あ、ラジオは聞いてるね、
うんうん、
まあ大竹まことゴールデンラジオ伊集院光る深夜のバカ力、まあ、爆笑問題をの、
うん、
なんだカウボーイ、
カウボーイ、
ね、うん、高田渡る先生、高田渡るじゃないや、うん、高田文雄、うん、ビバリー、
ビバリー、ね、
まあ、ちょこちょこだけど全部人がいいんだけど、う
んうん、触るみたいな、
NHK の、うん、深夜便の1時台と4時台、
うん、深夜便の1時台と4時台、
うん、アーカイブスとか、
うんうん、
昔の変な人が、
うんうん、
いや著名人が話したいとかもあるし、
うん、
あ、芸術その魅力っていうのもある
よ何
芸術その魅力っていう番組もある、
それラジオでやるの、
やってたよ、
あ、そう、
今はね葛飾北斎のシリーズ、
へえ、そんなのやって
ん
の、
うん、
NHK、
うん、
うん、
多分第
2、第2か、
あれはあの90歳ぐらいまで来たんだっけな
北斎、
うんうん、
そうなんだ、
で、
うん、
あの富岳36家だけど、うんうん、多分その、うん、ほぼ80歳とか、
うんうん、
ほんと最後の方なんだよね、
書いて、
すごいですよ、
そんなで書けんだね、見に行くの、
それまでは若い頃から絵師だったんだけど、
うんうん、
まあ、あ、彫り師もやってたし、
うんうんう
ん、いろんな仕事をやってたんだけど、最後の方でその富岳のやつ、
うんうん、
やったばっと作っちゃった、
ガバッと、
うん、で、
あれはじゃあ記憶で書くのかね、
どうだかね、言ったんだか、
うん、
なんだか分かんないけど、
こんなんだったみたいな、
うん、で本人が言ったんだっけなんか分かんないけど、
うん、
俺は100歳を超えたら完璧な芸術家になれるって確信をしていたらしい、うん、このまま言って100歳になれば描けるなっていう、うんう
ん、あ、もっと上手くなるってことか、うん、そうかそうか、なるほどね、うん、技術がもっと上がるってことなんだ、
いや、そこまで言ったら本当にもう、左甚五郎のような描いたものが動き出すような絵師になれるなと、
うんうんうん、内的形相 100% みたいな、
そう、それです、うん、あ、いいこと言うね、うん、いいこと言うじゃないですか内的、うん、内的形相 100%、うんうん、濃縮果汁還元みたいなでしょ、芸術とは濃縮果汁還元であ る、
うん、あるみたいな、
100% であれ、
あ れ、うん、あれね、うん、そうあれ、
うん、そうですええ芸術とは濃縮果汁還元 100% であれ、
あるいいね、いいことはもうすごいパンチライン
だ、いただいたんですか、
うん、いただい
た、うん、三浦淳さんみたいな人ええって三浦さん A って言う、あ、 A はいいです、
うんうん、
で A いいなと、
うんうん、
A って言うとなんか説得力と優しさというか、
うん、
誰でも包み込めるし、
うんうんうん、
何も根拠ないけど、うん、とってもちゃんとした意見に聞こえるのが A、うん、こうなんです
よ、あ、言うね、あ、そうね、
でいいよ、
ね、
ちょっと使ってみて、
うんうん、A って、
うん、自分のこと言ったことに対して、うん、ええー、って言っちゃうん、うん、
自分をこう押さえつけてくるんだね、それでね、
ええー、って言う、うん、
あ、
とにかく言うと、
う
ん、これがね、これがいいんですよ、
言い聞かせてんだろうね、きっとね、
ええー、って
自分を説得してんだろうね、それね、うん、
さっきのそのうち真実になっていく、うん、
さっきのわさおが本当に良くなっていくみたいな、
そうなん、ま、おっしゃる通り、おっしゃる通りも使えるよ、うん、
便利だね、
いや、うん、本当ね、うん、伊藤聖子さんと三浦淳さんの雑談ってやつ、うん、今でもアーカイブ残ってんだけど、うん、もうやってないけど、うん、あれなん同じの俺すげえ聞いてる何回も、
うんうん、
で分かった AA ですね、うん、
ツールね、
うんうん、何かを流行らせたい時には AA、うん、
すげえうなずいてるけどそれは映らないからね、
AA ってこう髪がわさわさ言えるぐらいに AA、うん、っていう
やるねやるね、うん
うんうん、いやそれ AA、
あ確かにね、目 が、うん、目が見えない分さ、うん、その動きは重要かもね、
ええ、
うん、
ええ、
バカにしてんのかってい
や、うんうんじゃない、うんうん、うんうんじゃないね、うん、うんうんはなんか、
うん、
個人的な納得かな、うんうんうん、ええっていうと
広めて
る、 なぜか周りの人も同意したような空気を出せる、う
ん、広めてる感じね、うん、
もう同意させてる、
うん、そうね、
強制同意、
うん、強制、うん、お前らもそう思う、君たちもそう思う
でしょ、うん、だからもう芸術家はこれから濃縮果汁還元 100% であれ
あれ、
うん、
ええっていうか、おっしゃる通り
あとね、
うん、すごい面白い、ね、
宗教の時間っていうラジオも聞いてますよ、
うんうん、
あ、まあ、みんな、 いろんなあの
今すごい流行ってんだよね、
お坊流行ってる、うん、
どこで、
ええええ、あのお坊さんがよく出てくるけど、
うん、
例えばね、デンマーク出身で、
うん、
まあ、IT の仕事かなんかしてて、まあ、休暇も何ヶ月とかもトレーニングの仕事をしてて、うんうん、日本に来たことがあって、まあ、禅の寺で、まあ、体験的なこともしたのかな、
うんうんうん、
あ、タイだ、
タイ、
タイ、タイにまず行って、修行したりとかして、でそのうち日本の禅寺にも興味があってで修行して入った、
うん、
1年目はなんかみんな何も教えてくれなくて
そういうもんなんだ、
うん、
へえ、
なんか、
うんうん、
居心地がとてもつらかった、何も教えてくれない、うん、お経もどうやったらいいか分からない、うん、で1年目にはっと思った、
うん、
これは僕自分私がちゃんと習おうとしてなかったんだってことにハッと気づいて、
うんうん、
それから変わりましたねはいって言ってた、それから周りの様子も変わってきたんです、
へ、
うん、そういう自分から入
っ、うん、入ろうと
学ぼうという
姿勢が、
姿勢がなかったん
だ、教えてもらえるものだと
気づいた次の日から周りの方々の様子がまあ変わって、
へ、
でまあそうです、修行期間終わったんだけど、うん、そのまま修行を続け、禅の行いを続けてる人がいる、
うん、
デンマーク人、
デンマーク人
で何してるんですかって、
うん、
まあ朝起きますね
いや起きるよ、
ちょっと散歩しますね、
うんうんうん、
でまあご飯をいただきます、
散歩もするでしょう、うん、
でまあ宅発あるときは宅発をします、
うん、
掃除をします、うん、ちょっと山もありますし、で、1日が終わります、
うん、あれ終わっちゃったの、
え、それが毎日です、うん、それだけです
うん、
何がいいのかなって話して、
うん、
毎日同じことするんですよここには本当の自由があるのですと言ってたよ、うん、
全然わからないな、
つまりね、
うん、まあちょっとわかるけど、
自由ってなんか欲しいものが買えたりとか、うん、なんかあっち行きたいなって行けたりとか、
うん
うん、違うって、うん、ここにいると、
うん、
毎日 すべきことがちゃんと全部決まっていて、
うん、
何も考えなくていいんですって言ってたよ、
思考停止じゃねえのかそれ、違うの、そういうわけじゃないの、
何も考えなくて済むんです、うん、それが自由ですって言ってた、うん、 だから私はここにとどまり続けますって言ってた。
自由であるためにってことだよね、
うんうん、
本人的な、おい、
すごかったな、すごかった
な、そう、どう捉えればいいんだろうね、それをね。
まあ自由がないことが自由である、ある。
不自由だから自由みたいなこと、
うんうん、まあエクストリームですね、
うん、エクストリームだよね、かなりエクストリームだよね、
言っちゃってましたね、
うん、ハードコアだよね。
いやさ、すごかったどんな坊さんでもよりもちょっとエクストリーム、
うん、俗っぽさがないよね、そうね、あの、うん、
いやまあ、うん、それまでだってあ多分 IT で俗っぽいこと散々してきたんだろうと思うんだけど、うんうん、IT で生き生きだったんです
よ。なるほどね、
世界中食べ締まり食ったりとか、
ウルフ・ボブ・ウォール・ストリートみたいな生活だったんでね、
う
ん、言えなかったけど、
うん、そうね、もうその
それ聞いてどう思ったの、それで。
ああそうか、
うん、
思わない、
何も思わないの、うん、はあって思ったのか、あ衝撃を受けたってことだよね、
うん、まあそういうのもあるのかなっていうふうに、うん、まあ、うわ、そうね、イスラム教に改宗した女の人の話もしてる、
うん、あれ、うん、ヤスハ
じゃないじゃない、うん、じゃないもっと年季入ってる。
あ、そうなんです、
うん、でもその人はまあなんか日本に帰ってきて実家に行ったら、いやうちではその布をかぶるのをやめてくれって言われてだから職場にだけして来てますとか言って
た、うんうん、職場も迷惑だね、うん、
いやそれ説得してくるんだって
。あ、そうなんだ、
うん、私はこういう風で、う
ん、思想心情があるからみたいなあれなんだ、ね、うんうんうん、
まあイスラム教っていうのはそんな意外と生活様式みたいなものだから、そんななんかねハードな一部の過激派みたいな話じゃなくて、割と寛容な感じらしいです
。
お酒飲むのも飲まないのも自分で決めればいいし、まああとはちょっといい加減になれるって言ってた。
あ、そうなんだ。
だから子供がね、今度の日曜日どっか遊び連れてってよって言われて、いいわよって言って、でもその後に一言、神様が良ければね。
なるほどね。
アラー、アラーが、
インシャアラー
のおぼし飯が良ければねと一言付き加えると、統一、ああ行きたくねえ。だる、休みたいなと思って、ちょっと今日神様が、家にいろって言ってるみたいって言えるって、
なるほど
いいなと思って、いいなと思って、いいなと、あ、でもそういうイスラムのいい加減な世界のもうそういうのがあるのかなって思ったよね、
さっき あのデンマーク人の方がエクストリームだよね、やっぱりそうするとね。
そうね、
パキッて決まってるもんね、もうね。
ちょっと行き過ぎてるよな、
許しがないもんね。今日もう生活がパキッて決まってるんだったらそっからさ出れないじゃん、もう許されるケースってのがほぼないんじゃない。今日散歩休もうとかさ、ダリ
が違う、決まってるんだよ。そこで選択の余地がないことが、あれですよ、悩みがないってことなんだよ。
あ、
選ぶ悩みがない。
なるほどね。
っていうことが自由だって言ってた。
選択の自由がないことが自由なのね。
選択の自由というのは選択しなきゃいけない不自由であると。あ、言いたいんだよ。
めんどくせえこと言ってるな、なんか
だって迷うってことは悩みじゃん、
そうだね、
それがない生活解き放たれたんですよ、 いやいや、それずっと続けられる人は、うん、あの人だっただけだと思う。とってもね、うん、昔ね、沈黙っていう映画だったかな、なんかそんな感じので、うんうん、本当にあの厳しいキリスト教かな、
うん、
系かな、
うん、
なんかその修道院でしか生活できないし、
うんうん、
遊びがたまにあんだけど近くの山にみんなで登っていくじゃん、
うんうん、
雪山を、
うん、
で上からソリでスーッと滑る、
うん、
愛がた遊び、
うん、
玉の、
うん、
あとずっと聖書を読んで、うん、その日の一日をずっと言って、うん、ちっちゃい部屋だけ与えられるっていう、本当にあれはエクストリームな修道院なんだ、うんうん、まあね、ほぼ抜け出すみたいな。
脱獄で、
うん、ほぼいらんない人が、
そうだよね、
喋っちゃいけないから。
あ、そうなんだ、それはエクストリームだね、
うん
うん、すごい。エクストリームスポーツだね、もう、うん、ソリがね、
そうだね、宗教の世界すごいな。
それ新人とは関係ないのかね、あんまり。
え、
そのあの例えば仏様を信じてるとかさ、の存在を信じてるとかいうのとはまた乖離してんのかね。
いや、禅は違うんじゃない、うん、また
宗派が様式なのかな。
禅はなんか、うん、多分そういう生活をすること、うん、瞑想することとかがまあ目的だし。
あ、そうなの。
信心って何？
なんかほら毎日こうお経を
読経をすると、やるやる、読経もあるよ。うんう
ん、読経はなんでやるのかな。
うん。
うん、そう、なんか仏様にこうお祈りをする的なものではないの。
それするでしょ、
うん、
何
でもそっから何かこう求めないの。こうなんかお経読んだんだからさ、なんかいいことないかなみたいな。
そんなことないでしょ。
ない、うん、あ、そう、
そんな仏教じゃない。
そか、
なんか求めるって何なの。
なんかこう救われる的な。
うん、
いや、だから救われる、
うん、そういうのは別にあるんじゃないの。
そっか、うん、あ、じゃあその自由である状態があの救われてる状態なの。
うんうんうん、
そっか、
そう、
まあそれの一部なのか、それなんか全体と、
え、なんかちょっとぼんやり
して
わかんない。
じゃあまあそんな感じでね、
うん、
タイトルコールしますか。もうう
んうん、
よいしょっと。
いやー、宗教って本当に。アライゴ
ー、あ、新井さん今日さ、
うん、
自分たちの名前名乗ってないけど いいのかな。
ああ、
もうアライゴーって今言っちゃったけどさ、
うん、
誰だっけっていうのやんなくていいの今日。
ジャスミンです。
ジャスミン、
うん、
ジャスミンなの。
私ジャスミン。
これ動物の森の
いるの、そういうの
動物の森の、
うん、
ま、真似をする、
う
ん、中川家のお兄ちゃんの剛さんの真似。
あ、うん、あ、上手上手、うん、あ、上手上手、あ、すごい。
というわけで、うん、参りましょう。アライゴ
アガツマヒロシの
五丁目ラジオ。
早いな今日。
アライゴアガツマヒロシの五丁目ラジオ。この番組は社会学ドリル、この理不尽な世界の片隅で、ガーナの布地、日本製法の服、チェリエカカオ、株式会社リブロス、楽楽生態院、株式会社モジュール、以上の協賛でお送りします。
いやラジオは面白い ね、うん、
でも日本放送うちは絶対書けないんですけど、
うん、
日本放送っていやジャンプじゃない。
うん、
うん、
あ、そう、
違う、
メジャーなの、
違うかな、なんか俺のイメージだと でも多分一昔前のイメージだと思うけど、日本放送はやっぱジャンプ、
はい、
TBS はマガジン、文化放送はサンデ
ー
のイメージ。
あー、なんとなくわかるけど、
FM はちょっと例えようがないな。
FM の方が聞いてないかな、まあどっちもなっちゃったからな、
うん、そう
今ね、
うん、
FM954 AM954
とかね、954じゃなかった今。
まあその辺は曖昧に、うん、曖昧に内的係争がさ50% ぐらいだな、
落ち、ずいぶん落ちた、
濃縮が還元できなかったですね。
還元できなかった
今度からそればっか使うなよ
パンチラインなのねそれも
今週は内的係争でーすどうもーいやー皆さん名前だけでも覚えて帰っていてくださいね
漫才師だであとあれでしょ、
もうさ、そう、う
ん、あとは動物の森でしょすごい上手だよそれ、絶対ライブでやった方がいい。バイオリン、アライゴどうしたって
ちょっとさ、うん、一国道に間違えられないかあ、声が、
うん、遅れて聞こえちゃう感じ、
ごめん、うん、あと、いいのか
そうね、ツインピークスって話もあるん
で、ああ、あるね、うん、あるね、
逆回しだけどね、それは、
うん、あと、
おかしくな
っこれみんなに言おう、って言ってみてって、って
さっきさ、それ聞いた後もうちょっと、うん、はいとか言ってんだけどさ、うん、全部に変換されてんだよね、頭の中で、はい、すごい、
だからね、そのラジオの受け答えの相槌のやり方とかね、うんうん、すごい聞いちゃう、うん、なんかさっき言いかけたことあったっ
け、ない、特に、あと、うん、大体そんなもん、
壇蜜さんの間合いもすごいよね
すごいね、
すごいね、すごいんだ、
結構言うことがまともだよね、
いや
そうじゃない、うん、あ、そう、
あれ今日まともなこと言ってんなって言われてたよ
あ、そうじゃあ俺がサンジャポで見てんの、あれ
そういう、あ、それはテレビじゃない、
そういうモードなのかな、
テレビだよ、
なるほど、
ラジオはやばいって、
うん、あ、そう、壇蜜、うん、さんは何で聞いたのそれ、
壇蜜さんは、あの、うん、大竹誠ゴールデンの水曜の、
あ、そっかそっか、あのパートナーなのか、
うん、でずっといる、
うん、うん、
うん、すぐ私お腹の上にケーキ乗せたことありますよって言ってそういうプレイ、
プレイね、お腹の上にケーキを乗せるプレイ、
うーん、
うーん、
どうも文化放送はおおらからしくて、うん、始末書はまだ書いたことがない
まあしょうがないんだろうね、もうね、あ、毎回そんなの書いてもらっても困るみたいな、
あれ漫画家さんと結婚されたんだよね、
そうそうそう、
清野さんって何なんだろうな、芸人かなとか思ってた、うん、漫画家さんなんだ、何の漫画の、
あの飲み歩く漫画、
あ、そう、
うん、赤羽あたりで飲んだ話を、飲んでた話を、
あの赤羽の人、
そうそうそうそうそうそう、
病気がちっぽい人、
そうそう、あのタモリクラブにたまに出てた人、
あのさ飲み歩きすぎて体
壊した人、そうそうそうそう、
あの人、
あの人、あの人と結
婚、マジか、
うん、マジだ
やばいなそのカップルちょっと衝撃、
う
ん、
衝撃、あ、そう、うん、
もう今年ナンバーワンだぜだぜ
だぜ
だぜ出ました、だぜ
だぜ、
うん、だぜ伊藤聖子か、だぜ出ました、うん、だぜ、
うん、その人、その人、
マジ、
うん、マジ
やばい、
新情報、
うん、いや清野さんまでは知ってたんだね、清野さん、うん、と
あのそう赤羽飲み歩いてた人、
ああそう、
あのタモリクラブに出るときに必ず顔隠してた人、
ね、うんうん、マスクしてるね、
そうそうそう、顔バレすると困るから
って、バレてるって
うん、うん、そう思うい
やあそうい
い選択だよね、だからね、
うん、
だからすごいいい選択するなと思って
た、お家でね爬虫類いっぱい飼ってるって、
そうそうそうそう、
蛇と、
うん、それ壇蜜さんでしょ、
壇蜜、
うん、好きなんだよね、
声もね素晴らしいね、
いい音だよね、低めの、
うん、高いんだけど眠そうなんだよね。
あそっか、
高くて眠そうで、うん、テンションも低めで、うん、ねっとりしてて、
あそっか、
でかなり始末書付近
ギリギリみたい、
うん、いや超えてる
超えてる、
あ言っちゃったっていう大竹さん黙るっていう
静かになっちゃう
んだ。大竹さんのことは提督って呼んでる
提督あ、うん、そうですか、うん、そうですかすごい、でも、うん、よかったですね今日ね、すごい大発見がありましたね今日ね、
それはもうラジオって素晴らしいと思います。
あとなんか素晴らしいと思ったこと最近ないんですか、なんかこれなんか素晴らしいなと思ったことないか。
これは素晴らしいわね、
うわー、こう内的軽装がこう 80% ぐらいまで来てるみたいなとか、
いやさっきの超えるのはない
な、ないそんなまあそう、
やっぱさ、うん、世間で騒がれている大ニュースよりも、うん、とても個人的な今爆発が起こったからね
あ、こう繋がったみたいなのがあるのね
岡本太郎の目みたいにしてるけど、うん、爆発っていうのはね、あんなもんじゃないんだよって言ってね、ちょっと声色はできないんだけど、あのね、いや YouTube でね、タモリが司会で、岡本太郎が来て、で、元京都の芸者さんの勝野さんです、勝野でいた、
うん、
でやる番組がちょろっと起こってたんだ、ダウンロードしたね勝野ドスって言ってた、お頼申しますって言って
た、
うん、タバコ吸ってんのタモリが、
うん、
テレビで、
うん、
でブランデーみたいな瓶を、そういう番組だった、これはいいなと思う、
なんだろうね、
で岡本太郎、
うん、
あんなものがねとか
いい時代だったよね、だからね、そうテレビでねブランデー飲んでもタバコ吸っても、ある程度許されるっていうね、
そじゃあコーナーに
行きますか、
行きましょうか、
サクサクっと今日もやるよ、
シャキシャキっと
シャキシャキっとね、じゃあタイトルコールしますか、
せーの、
最高ゼミ。
出しすぎ
、このコーナーでは、最近では、美学なんだ、なんだ、あ、西洋美学史って本を読んできてますね、今回は第4章の期待と記憶、アウグスティヌスさんのお話です、ちょっと電気つけるか、
電気 ね、
電気切れたんだ俺、
え
こっちしか使わない
極限の生活、エクストリームの生活って買いに行かないの、
買いに行こうとは今思うんじゃん、後でもう覚えてないんだよねだから買い物に行こうって時は必ず俺歩いてるうちに忘れちゃうから、いや本当に、で余計なものを買うじゃん、
これいらない、
あーって、あ、でトイレットペーパー忘れたじゃないかって、あれ死活問題でしょ、人間の尊厳として
ね、尊厳としてね、
ね、
手があるとはいえね、
まあ歩けるうちはトイレに行きたいじゃん、
そうねそうですね、間違い、
だからこう紙切れに全部書く、だから電球って書かなきゃいけない、
電球ね、電球
キューちゃん
鶴太郎それ誰、
よし、
え鶴太郎でしょ、
プッツンファイブ
鶴ちゃんのね、鶴ちゃんの
鶴ちゃんの
プッツン
つるさん、つるちゃんの。
つるちゃんのしか分かんないけど、うん、しかも聞いたことねえからね、うん、伝え聞くだけだから、伝承だよ、ね、うん。
今、それ続けてんのはカシ、プチカシマさんだから、
ね。あ、そう、う
ん。やるやる。
やる、あ、そう。うん、
東京ポットで毎回やってくれるから嬉しくて。
そうなんだ。あ、そう、うん、あ。ちゃんとじゃあ、ラジオ聞かなきゃダメですね、やっぱね。うん、もうね。
なんとかコーナー、つるちゃんのよしよしもう鹿島さんやってくれるから、昭和に生きてければ、うん、そういう人を
行けばいいの、ね、
頼る。
確かに
壇蜜さんも昭和だから、とても、ね、話題が、うん、どうやっても昭和だから、ね、いいですね。
ちょっと後で時間があったら話すわ。
はいはい
今思い出したことがある。
はいはい、お願いします。
はい、じゃあそういうわけでね、今回は第4章、記憶と期待ってことでね、アウグスティヌスちゃんなわけですね。アウグスティヌスちゃんね、アグネスちゃんちゃんじゃないからね。
うん。
でね、アウグスティヌス、うん。
小ネタが、小ネタ挟んできたの。
いや、ちょっと挟んでみた。
挟んで。うん。
で、でね、アウグスティヌスさんは、354年の11月13日北アフリカのタガステで生まれまして、でその1618年後に、元スマップの木村拓哉さんが同じ日に生まれています。他には、女優の大原玲子さん、歌手の由紀さおりさんが同じ誕生日です。でアウグスティヌスさんの命日は、430年の8月28日ですと。基本情報はこんな感じですね。
ああ
の木村拓哉、大原玲子、由紀さおりさんと同じ誕生日、生まれ変わりですね。だから
ルールールールララ
美声ですね、うん、
エジプトなんだ。アフリカか、
アフリカ、うん、タガステね、北アフリカのタガステで生まれてます。
ウホウホ言ってたのかな。
ウホウホ偏見じゃないか違うか、
始末書もん
ね、始末書だね、うん、
ウホウホと、
コンプラもんだね。
え、アフリカにずっといたの？
アフリカで生まれてアフリカで死んでますね、アウグスティヌスちゃん。
あ、そう、うん、ちょっとイタリアっぽいけど。
そうそうそう、意外でしょ、うん、アウグスティヌスも恐竜じゃないからね。
もし恐竜だったらどうしようか
三位一体を唱えちゃうのかな、うん、まあね、時間の無駄なので行きますか、じゃあ、ね、でも無駄だってのはいいことですよ、うん、ね。で今回のテーマは記憶と期待って話なんですけど、アウグスティヌスの話をする前に今回もアリストテレスの話があるわけですと。でアリストテレスは史学って本の中で、悲劇とは、一つの全体をなす完結した行為の模倣であるとカナンとか言ってるわけなんですけども、でなんで模倣が可能かっていうと、あの話とかそういうのに筋があるからだって、アリストテレスは言ってるんですね。でもそれは作品が、一つの全体であることを可能にする要素であって、全体では、その要素であってその全体では筋っていうのはないわけです。じゃあ何が作品を一つの全体としてこう形作ってるのかっていうと、形作ってるのか、特に詩みたい、あの詩ね、ごんべんに寺って書くやつね、みたいな一定の時間を必要とする芸術ジャンルでいうところの全体っていうのはなんじゃらほいっていうわけなんですけど、
ポエム、
うん、ポエムね。でまあアリストテレスは詩学って本の中で、全体とはこう始まりがあって中間があって終わりがを持つものであるよって言ってまして、途中から始まっても途中で終わってもいけないって言ってます。そんでもって詩がね、ポエムがね、満たすべき2つの条件を挙げていますと。一つは、筋を構成する諸々の出来事が、諸々の出来事に秩序がなきゃいけないって言ってます。でもう一つはそれがある一定の大きさがなきゃいけないって、言ってます。特に大きさについてはアリストテレスは生き物を例に説明してて、小さすぎる生き物はまあなんだかいるんだかいないんだかよく分かんなくて、分かんないし、大きすぎる生き物は大きすぎるから全体をいっぺんに観察できないので、それはそれで分かんないって言ってますね。でまあなんか引用があるんですけど、まあ引用が言って、大 大して読まなくていいと思うんですけど、
あ、引用はいいよ、
まあでも一応ここだけ読んどこうかな。体や生物、あ、身体や生物の前ある一定の大きさが必要であり、かつそれは容易に見渡すことができるものでならないように、筋の場合も一定の長さが必要で、かつそれは容易に簡単に記憶できるものではなくてはならないと、筋はそれが明確に組み合わされている限り長ければ長いほど大きさという点では美しいって、アリストテレスは言ってます。で、秩序があれば、まあ大きければ大きいほどいいってわけですね。でもこのなんか生き物の例えってなんかおかしくねっていうのがあるわけで、生き物は空間にいるので大体の大きさを一瞬で知ることができるんですけども、死っていう、死の筋っていうのは、一瞬で見れるわけじゃなくて記憶されるべきものであるって、いうわけなんですけど、あの空間的な全体と時間的な全体は視覚と記憶を必要とするので、生き物の例で筋の特質をこれは説明できないんじゃないか。生き物が大きいっていうことと、話が大きいことは、あの違えんじゃないかっていう。
違う、違うよね、うんうん、まあまあ一部は比喩で例えられるけど全部は言えませんね、
うん、そうです。で、アリストテレスは時間的な経過を空間的な全体として理解してるんですね。で、これは本に書いてないんだけど、個人的に思ったのは、アリストテレスはこの死を演じられてるものと、演じているものをライブとして見てるんじゃなくて、台本とかその設計図としてこう見てるんじゃないかって思う、私は思ったんですけど、こうなんか歌で言うとイントロ、バース、フックみたいな部品がこうガシャガシャガシャってこうバチバチバチってハマってって、なんかこうプラモデルみたいな、はい最後ガンダムっていうのが風にアリストテレスはこう空間的なものとして捉えてたんじゃないかって、理解しましたと。で、まあアリストテレスはそんな感じで、本題のアグスティヌスは告白って本で時間的な全体について説明していますと、そもそも過去っていうものはもう存在しないもの、未来っていうのは未だに存在してないものなんだから、語り得ないものなんじゃないかっていう疑問がこうあるわけですよ。で、これに対してアウグスティヌスは、過去っていうのはあったものを今の私が振り返ることで私の記憶のうちに存在するっていうし、未来っていうのは今あるものから期待できるってこうアウグスティヌスは言うわけですね。だから記憶と期待を使えば未来と過去の話をできるっていう話です。ちなみに現在はあの直線の直に見るっていう、あの見るっていう感じで直感によって語ることができるってアウグスティヌスは言ってます。でもってアウグスティヌスは過去とか現在とか未来ってこう言い方をしなくて、過ぎ去ったものどもの現在のことを過去、逆かな過去のことを過ぎ去ったものどもの現在、現在のことを現在あるものどもの現在、そして未来のことをこれから来たるものどもの現在っていう3つの時があって、これが記憶とか直感とか期待として、精神のうちに存在するって言ってるわけです、
うん、
どうでしょう。
いや、わかるよ、
うん
うん、
結構さ言ってることわかるんだけどさ、説明するとなんかさめんどくせえなっていう、
ちょっとまあ言葉を、まあ読み文字だからね、うん、これはね、まあ過去、現在、未来は、今の生きてる現在の私からしか捉えられたものではないですね、
うん、
今からしか考えられないですよねっていうことですね。
そういうことです、うん、というわけです。で、
はい、
ここでなんか例になってるのが、すでに知ってる歌を歌おうとする場合の話をしてるわけですが、歌い始める前は私の期待はこれから歌おうとする歌の全体に向けられて、歌い始めると歌い終わった部分は期待した部分から記憶へと変わるんですけど、私の注意は今ここに存在してて、未来にあったものはこの今を通して今度は過去になっていっちゃうみたいなことを言ってるわけです。で、 要はレコードの針とかカセットテープのカウンターみたいなもので、聞く前はこんなにあんのか、これから聞けるものがっていう、期待していたものがいざ聞き始めてみると、どんどん過去になっていくので、記憶になってしまうみたいな話をしてると思うんですと。でここで言われてるのは、すでにこうみんなが知ってるような作品を演じるにあたっての時間意識の構造で、演じる側が始めと終わりについて あらかじめ知っていることがこう前提となってるわけです。でも終わりがよくわからない物語っていうのもあって、アングスティヌスはそれも含んで、もっと大きな歌の中でこの歌が機能してるんじゃないみたいな、そうするともっと大きな歌の中で大体その先が予想できるんじゃないか、で人間の生涯に起きることもその人たちが生きる世紀に関してもそうなんじゃないかなみたいなことを言ってますと。でもそんなことあるかいってわけで、私の全生涯の終わりを正しく期待できるわけないじゃないですか。
ごめん、今文章なのか若妻くんなのか誰が話してるのか今分かんなくなっちゃったんだけど、ちょっと小金変えたらいいんじゃない。
あ、そっか、
大丈夫だよ、
大丈夫かな、
なんか分かるよ、
分かるよ、
この辺さっさと言った方がいいんじゃない、そんなにこねくり回せなくてもいいって話なんだと思うよね、あんま考えすぎると分かんなくなる問題やと思うね。
私が私の精神において、正しく時を知るっていうのがアウグスティヌスの基本方針なんだけど、じゃあもっと大きな人類の歴史について語るような期待と記憶を持っているのは誰かって話になるんですが、一応アウグスティヌスは私の精神を超えた多大な知識と余地を備えており、ちょうど私が一つの歌をよく知っているように過去と将来の全てをよく知っているような精神っていう想定はしてるんですけども、この可能性については話してないっていう話ですね。というわけでアウグスティヌというわけで、
いいんじゃないです
か、いいかな、
そこもういいんじゃない、
いいかな、
なんか大事なことある、
他にない、これでいいです
で読みたいとこあったら読む、
そういう話はしてるんだけど、この可能性については言及してないので、また別のとこに出てくるから読んでねって書いてありました。
そうか、じゃあそれはいいでしょうね、
とそんなわけでアウグスティヌスの告白の中で示した時間的全体の問題はその後、あんまり論じられることはなかったんですけども、バウムガルデンによってその期待の問題は真実らしさとの関わりにおいて美学の主題とされましたと。でいろいろ書いてあったんだけど、例えば詩とか歌とかを聞いてる人が、それなんとなくこんな感じになってるんじゃないって、そんな話知ってるよみたいな話は、真実っぽい話っていうふうに、バウムガルデンさんは、それを美学のテーマとしましたと。
ここでちょっと注釈だけど、バウムガルデンが美学っていうジャンルを作った人ね、です。で、バウムガルデンは、16世紀かな、7世紀かな、の人なんで、アウグスティヌスとはだいぶ違う人です。美学っていうのは、ずっと後の成立した学問ですから、そのことを注釈で伝えておきます。
さすが。でね、バウムガルデンさんはライプニッツの可能的世界論を美学に導入して、現実世界では可能ではないけども他の世界では可能であるような虚構、多世界的虚構って呼んでますけど、こういう考えは割とぶっ飛んだ作品を作り出す可能性を芸術家に認めていいんだけど、その過去にとらわれなくて、独創的な創作活動を正当化できるから、こういうのはいいけども、それって結構ハードル高いよねって。だからなんつうのかな、ファミコンで言うといたずらにボコスカウォーズとかスペランカーとかたけしの挑戦状を作るんじゃなくて、ドラクエならドラクエのこう1から順番に 1,2,3 とかナンバリングタイトルをちゃんと作っておけばこう間違いないですねって話を、バウムガルデンさんはしていますね。でドラクエってあれでしょっていう、スライムが出てきて仲間を集めて魔王やっつけるんだけど、その後に本当のラスボスが出てくる的なあれでしょっていう話を、 バウムガルデンさんはやった方がいいんじゃないかって言って、
えやった方がいい、
うん、やった方がいい、
誰が
バウムガルデンさんは、いや
な、文学作品、詩、
詩、
詩においては、
詩においてはというか芸術作品、
芸術全部、
うん、
あにおいては分かりやすい話をした方がいいですよ、
ま
あ、
みんなが知ってる話を、
うん、
あのなんていうの、そういうドラクエならドラクエっていうなんかこう世界観が共有されてるものは後の制作者にとっても新しい世界を作るのにこう、うん、起爆剤的にあの、まあ、作りそういう題材があると作りやすいよねっていう話だし、
うん、
あのそれを受け取る側もその作品を受け入れるための前提がもうだいたいドラクエならドラクエ、あのスライムが出てきてうんぬんかんぬんっていうのが分かってるから、あのそういう、 こう理解の地平をあの作ることができるみたいな話をしていますと。まああんまりまとめきれないんですけど、この期待の地平の内にあるのかその外にあるのかで、あのその作品をあの受容する人たちはその世界へ行くか行かないかっていうあれ的な問題です。で最後に、今度はヤウスさんっていう人がいるんですけど、ヤウスさんっていう人は期待の地形をこうアップデートするようなこう作品こそが、芸術的だっていうふうに、言ってますね。だからあのドラクエとかじゃなくてこうマザーとか桃太郎伝説とか怪獣物語とかヘラクレスの栄光とかこういろんな RPG あるからさ、いろいろやってみてっていう。で、面白いのもあるし、こう、つまんないのもあるかもしれないから、あるんだけど、つまんないものもあるから、でも、そういう経験を通して、記憶とか期待を、することができるようになるって、こう、ヤウスさんは言ってるわけです。で、最後にこう、最後っていうか、たまにこう、ファイナルファンタジーとかに出会っちゃうと、期待の地平の、がこうアップデートされるっていう話をしてて、これドラクエじゃないけどすごい面白いっていう話になるのが、ヤウスさんの言う否定性の美学っていうのが、出てくるってわけなんです。で、ただ否定性の美学っていうと、まあこれだとあの前衛こそが芸術ってなっちゃうんで、あのまあ、 あのその後にまあそういうね、うん、前衛もいいけどさって、まあみんなが楽しめるような共通の世界の地平を、みんなで作り出すことが芸術の役割だよみたいな話を、ヤウスさんはしていました、うん、以上。
あれ終わっちゃったの、
うん、
あなんだ、もっといっぱいあるのかと思った。4枚ぐらい持ってるから、
う
ん、
あでも全部話したよ。
あそうなの、うん、なかなか進まないなと思って。あ、そう、
うん、
そんなぐらいあったっけ。
これね、なんかね、読んでみたら、
あれそんなもんだった
の。そんなもんだった。
じゃあさ、なんかまあ定番っていうものがあるじゃん、
うん、
まあ、定番を続けていくのは、あまあ人々の共有しやすいし、
うん、
まあそういうのが、まあ、芸術としては、定番を続けていった方がいいんじゃないっていう意見があって、まあ、バウムガルデンね、
うん、
でまあそれもまあいいでしょう、
うん、
ただそれじゃない、まあ本定番じゃない、
うん、
全く新しい、世界観のゲームもまああった方がいいし、その方が芸術としては価値が高いんじゃないですかって言った人もいるし、
うん、
まあそのまあ極端な2つがあるけど、まあそれ行き過ぎても、それどっちが芸術だっていうふうでもないから、まあ両方あった方がいいんじゃないですかねっていうことを、まあ簡単に言うと書いてあるんですかね、
うん、そうですね、
うん、
うん、
なるほどね、分かった分かった。あのさ、あの、うん、あのその今定番って言ったけどさ、
うんうん、
もう一回その最初の定番になった、定番というされる芸術の構造っていうのを、
うん、
もうちょっともう一回聞いていいですか。
定番となった芸術の構造、
うん、
ちょっと待って、
そういうの書いてないの。
定番となった芸術の構造ね。それは具体的な例示はされてないんだけど、みんなが知ってるようなことを、みんなが知らないことには行かない方がいいみたいな話をしてるよね。典型例はないんじゃない？あ、イリアスの話かな。
え、だから西洋美学において、
うん、
じゃあドラクエ的なさやつって例えばなんだろう、イリアス、それがホメロスのやつ。
そうそうそうそう、
ホメロスの叙事詩がやっぱ基本になってるんだ、
うん、
ってことか。
まあこれイリアスが一例だって言った方が
じゃあイリアスって何なの、
わかんない。
あ、そこを調べようやん言っちゃったんだったら、
うん、そっか、
俺も知らない
から、うん、
じゃあまあ
次回の課題だ、
宿題ね。多分ね、これも具体的な、ここにはそのおそらく文学作品が中心で書いてあるんだけど、
うん
うん、何個かこの、実際の本を読んでみると、
うん、
あ、もうちょっとしっくりくるんだろうなと思うけど、
うん、
それがないので今ドラクエとかのゲームの、
うん、話を使った、
題にして説明をしていただきました、うんうん、ただこのゲームについてさ、
うん、
だけだと、
うん、
ちょっとそれやったことない人が
、
うん、まあドラクエまでとかファイファールまではなんとなく俺わかるけど、うん、やってないもんだから、
う
ん、
でもそういうことなんじゃない、
やってないもんだから、それは想像がつかなかったです、
う
ん、
だそれは想像を超えないものを、新井さんが知ってるものを作った方がいいって言ってる人と、その知らないものを作った方がいいって言ってる人がいますって話なんじゃない
。いいって言ってんの？
あ、いい、バウムガルデンさんは、いや、いいと思うよ
って。どこでいいって言ってんの？いや、いいって言ってんの？
言ってる言ってる。
へ
ぇ、
どこどこ？何ページ
？47ページの最後あたり。伝統的な創作を逸脱する独創的な芸術家の創作活動を正当化するものと言ってもよいって。しかしのとこから、バームガルデンは同時に未知のもの、語られたことのないものを初めて世に問うよりはイリアスから何幕か作った方がよいであろうという
古
代 47? 47の末尾から、48の冒頭で詩人に対して次のようにこう忠告すると、あなたはあなたの客人たちを物語の未知の、難路へと美的必然なしに誘い入れてはならないと。むしろ詩人らの世界全体からそのよく知られた真実らしい領域からあなたの新しい虚構を引き出すべきである。
なんだか回りくどくてとても分かりにくい文章ではあるね。分かった分かった、うん、はい、じゃあさ、まあこれはいいとして、
うん、
なんか思ったことある？
あるある、
このアウグスティヌスさんの、なんか思ったこと、
新井さんが去年やってた舞台のさ仕事とかってこういう感じなんだろうなと思ってた。過去とか未来とか現在っていうのが時間的な流れの芸術であるみたいな話、空間的なものではなくて、
今過去と現在と未来が時間的な芸術である、
うん、そうそうそうそう。
なんか当たり前の
こと、いやそうなんだけどいやだって当たり前のことが書いてあるんだもん。
叫んでちょっと、うん、トーンが、
うん、
いやそうか、
うん、ああこう、うん、こういう舞台とかっていうのは舞台とか、
まあ舞台は時間芸術だよね、うんうん、分かった。歌もそうだ
ね、うん、
詩だってそうだね、
うん、
物語戯曲もそうだよね、
うん、
っていうことか。
だからどんどんさ何か全体っていうのがあってさ、この始まるとこう何こう過去の部分が最初は少ないんだけど、どんどん過去の部分がこう大きくなっていって、それを振り返りつつこう未来を作っていくみたいな話が、こう手でやっても分かんないんだけど。
いや分かる分かる
分かるよ、ね、
手じゃなくても
分かるよね。 あの
みたいな話がっていうとずっと分かんないけど、うん、それがどうしたのっていう。
あ、そういうことかと思った。あ、
言わ、あ、そうなんだ、うん。そうやって捉えてんのかっていう。うん、
あのレコードとかも、あ、レコードってちょっとまあレコードってどうなんだろう、記録されたものってどうなんだろうと思ってたけど、まあ一応経過すると終わるし、今聞いてるとこからあ、でさ、これさ、今日あの山中沙央さんのさアルバムを今日持ってきてんだけどさ、さっきちょっと車の中で聞いた時さ、あ、この曲あの曲に似てんなとかいうのはこう別の軸で、今聞いてるものから過去を振り返ってるんだなっていうふうに思った。
うん、そうか、うん、改めてね、うん、
とすると、もう一回このソロアルバムを作るとしたら似たものになるのかなっていうふうな予測も出ちゃうんだなと思った。すごい突飛なものが出てくることはないだろうっていうふうな予測は立てられるよねっていうふうに、この本を読んだ後にこれを聞いて思った。
そっか、
うん、
じゃあこの後聞いてみましょうよ。
はい、
うん、はい、
はい、というわけでね、第4章、期待と、そこの話だけすれば多分いいんだと思う。
いや、もう聞いちゃったし、
うん、そう期待と記憶、ね、アウグスチヌスちゃんでした、
うん、ありがとうございます。
あとスマップの木村拓哉君と、うん、誕生日の話、
そう、林家ペイさんに教えてあげてもう知ってるかもしれない。
アウグスティヌスとね、うん、
写真送ってくれるから、うん、アルバム送ってもらえるから、うん、アウグスティヌス
以上、
過去へありがとうございました。
ごちそうさまでした。8曲目聞いてみ、ちょっとかけてみ、
あ、ごめんごめん、今回しました。
はい、
いやだからさ、もうね、ドイツ人が悪い。
しかも
俺はアウスティヌスはもっと、
うん、
もっとね、
うん、
砕けた話をしてたんじゃないかなって感じるんだよ俺の予想、
うんうんうん、
それを多分このバウムガルデンさんあたりから、
うん、こねくり回してる、
うん、
あとロマン主義途中で絡んじゃってるからね、これね、またね、
いや文章が、うん、わからないっていう
言い回しね、言い回し、
うん、多分ね、うん、じゃあ曲聴こう。
はい、今日は曲、なんと昨日出たばかりのね、
昨日、うん、今、ダンミスさんみたいに入れてくるんで、ダンミスさんこう入れてくる、
え
いい、ちょっと待って、う
ん、山中沙央さんの
山中沙央を、こう入れてくるん
だ、ノノキュラーバイオレットという、うん、はい、あのソロアルバムを本日は持ってきました、
うん、紫だね、
紫、バイオレット
ですね。とりあえず聞きましょう。
とりあえず8曲目のだと思ったんだよな。ノスタルジアって曲をちょっとお聴きいただきたいのですが、
説明を、
これ聞いた時さ、
うん
うん、あのマイフットって曲とドラムが同じだっていう風に思ったんですね、うん、
はあ、
うん、
マイフット、うん、
でね、
はあ、はあ、
うん、いいなって思ったっていうでこのマイフットをマイフットを知ってるから、さっきのさ話になっちゃうんだけどさ、
うん、
このか、あ、マイフットっていう過去を知ってるから、今日このなんていうの、ノスタルジアっていう曲を聴いてさ、あ、マイフットっぽいな、いい曲だでもっていうさ話をしたかっただけ。
ああ、うん、前に聞いたなこんな感じっていう、
うん、そうそうそう、前聞いてるんだけどさ、聞いてるんだけど、乗ってるものが違えば今日も楽しめるみたいな
はいはいはい、
うん、むしろ 過去のものを知っているから今日出てるこの曲が楽しめるんだなっていうふうに、あのさっきの、なんだっけ、アウグスティヌスの言うさ、期待と記憶っていう話でさ、あこうなる、まあもし次に本当こうまたソロが出ればさ、こういう曲が出るんじゃないかとか、さっきもこれ言っちゃったけど、っていうふうに思ったっていう話なんです
けど、いいね、
うんうん、あとこの間さテレビ見てたらさ、あの松本人志さんと、中居正広君と、はい、菅田将暉さんと河本大翔さんが4人でテレビに出てたんですよね、
うん、
でその時にさ、まあ、全然これ違う話なんだけど、河本大翔さんがですね、あの今の若い人っつうのは歌詞とか聞きすぎだなっていうふうな話をしてたんですよ、
はいはい、
うん、昔はさ、歌詞なんてさよくわかんないけど全部が塊で聞こえてたんだよっていう話をしてて、
あ、うん、あそう、誰が、誰が、
河本大翔さんがね、
あ
なんかよくわかんないけど No future って言いながら学校に元気よく行くんだよっていう話を、意味なんて知らねえけどみたいな、
うん
うん、あいい話だなと思ったってどうすかねどうすかねって言われたもんね、
まあ、
うん、
そうね、うん、僕あの歌謡曲とかロックとか、
うん、
そんなに別に掘り下げて聞いたりはしないけども、うんうん、どうする曲、こう今日はじゃあノスタルジアっていう山中沙織さんソロモノキュラーバイオレットを聴きましたね、
うん、
それはねどうする、なんかある他に、
他にはな、他にはってどういうことですか、曲特にないです、
もうこれ、
うん、今日はこれ聞いてマイフットっぽい、マイフット
っぽい、マイフットっていうのは何のアルバム、
マイフットってアルバムに入ってます
ソロ、
うん、あのピローズの、
うん、
キングレコード時代の最後の、アルバムですね、
うん、どんな歌詞だったんだ、
ドゥンドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥ、誰かのせいじゃないさ、
うん、
みたいな話ですね、
うんうん、
ちょっと思い出せないな、
まあ歌詞ね、
あまあなんか
歌詞問題ね、
うん、歩いてけば、まあ、あの歩いたところが自分のこう、ね、自分のなんか足跡がつけば自分の足だみたいな話だったような気がする、う
ん、まあ、ちょっと歌詞が多いバンドってのもあるよね、
うん、
やたら喋ってるみたいな感じのね、まあ、あとラップとかもあるからね、ちょっと変わってっかもね、
うん、
ジャンルによってもだからね、パンクとか、
うん、
だからなんか河本さん入ってるなんだっけ、
クロマニオンズ、
あれか、
うん、
かかってるよね最近、
また新しいアルバムが出てるから、
みんなにサンタクロースは来るわけじゃないぜみたいなのがね、
そんな歌歌ってんだ、
まあ多分自分の作る曲の歌詞は、うん、少なめなんだろうね、
うん、
うん、
そっか、
パンクだから、
うん、まあそうだよね、
うん、
あと
ラップとかもさ文章が、うん、長いよね、
うん、
うん、俺はタイマーを運んだぜとかさ
あと白いパケとかね、そういうんでしょ、うんうんうん、
そう、
うん、
なんかみんな語りたい
ん、うん、話したいんだろ、伝えたい
こと、 俺物語を伝えたいっていう傾向かもね、うんうん、でこう小さな物語を語っている、う
ん、それさっきのさ、
ね、ね、まあ、耳の周りの、うん、昔のはちょっと、まあ、民謡とかもそうだけど情景を描いてポツポツと置いてって、うんうん、でストーリーを想像させるみたいのもあったかもしれないけどね、うんうん、今の作り方が変わってんのかもしれないな、
あの前回の新井豪ゼミで新井さん似たようなこと言ってたよね、それね、
忘れちゃった、
忘れちゃったと思うけど、うん、
記憶がね、ですね、というわけで今日山中沙央さんのニューアルバムを聴きました。あ、これねなかなかいいのですね、うん、渋めだね、
渋い、
まあ、ピローズだね、
うん、ピローズだね
言っても
あのそう初期ピローズ、
初期ピローズあの感じのちょっと、うん、あのでも力抜けてていいんじゃないかなって思って、うん、じゃあ
はい、こんな感じでね
曲作る、うん、
足りる
ごちそうさまでした。はい、じゃあね、うん、だんだん 3,4 回目になると、うん、ネタがとか大変でしょ。
大変だね。
1個2個目はすぐできるんだよ、うん、これが、うん、なかなかね、アウグスティヌスの曲を作ろうのコーナーです、うん、もうちょっとリフ感があるか、うん、あ、鐘が鳴った
上手だね
あ、鐘が鳴った、あ、いいね、あれからいくか。あ、じゃあアウグスティヌス何回かな、テーマ
ちょっとね、やってみる、
ちょっと一回やるか、
うん、金か、
あ
ショ
ーン、あーあーあ
ちょっと
恥ずかしいな、
早く せーの、
私の記憶に、うん、ちょっと待って、
ちょっと寄ってマイク、
私の記憶の内側にあるのが難しいな、できねえな、やっぱ、
はい、
うん、
アウグスティヌス、
アウグスティヌ
ス何
止まっちゃった、
あ、うん、現在過去未来
とか、そうね、そこやりたかったんだけど、
はい、もうそれから行こうです、うん、サビから、
はい、
せーの、
現在過去未来、私のうちにあるのが記憶
あ、笑うのなし
ね、
う
ん、ダメなしね、
もう一回もう一回もう一回、いい感じだから、うん、もう一回せーの、
私の、もう一回ごめん
いや、いいからいいから、うん、
はい、
もう一回、うん、
現在過去未来、私の中にある記憶現在過去未来、今から想像できる、それが未来ごめんね、
あのね、
へぼかった、
単語にしよう、
うん、
あのそれがとかさ、うん、接続詞なしで、
あ、分かった
なんとか、うん、なんとかって、文字だけでいこう、もうそのさ、単語だけでいいわ、うん、はっきり、
あ、分かった分かった、うん、そういうことね、
はっきり出して、うん、
はっきりね、はいはい、
うんうん、じゃあ、イントロからね、
現在過去未来現在過去未来記憶直感期待精神
もう一個のバージョンね。あのあのさ、
うん、
なんとかの一個の音で言ってるけど、
うん、
音変えようかしか言ってないじゃん。
うんうんうん。
音、この他の音も使っていいんだよ。
そっか。
なんとかーとか。
ああ。
一個一個変えていこうか。じゃあいくよ。
ちょっとできるねと思うそれ。
あ、静かにちょっと。
過去未来現在過去未来記憶直感期待
うん同じ音声になって
るなってる
なななしか言ってない
あそっか
なななな現在だったら
うん
現ななたったらなななみたいな
記憶とかそういうこと？
そうそうそう
そう記憶、
うん。一個一個変えてたらいいんじゃないの？それで終わりにしようか。もう一個最後ね。
記憶。
ね、
ああ、できるかな。
記憶だよ。
うん、わかった。
うん、
記憶、
うん。
これ上がってんだよね。きっとね。記憶だったら上がってる？
うん、いい、それでいい。
いい。現在過去未来現在過去未来記憶直感期待どう動かすの
動かすの2つの音だけ、うん、なんとか
っちゃうじゃん記憶でもいいの合ってる
そう同じ音じ
ゃん同じか、
うん、
気を
なななトロロドロロドロロドロまあいいやうんあんま考えちゃダメだから最後のあのもう一回いこうか、うん、最後かーかー
現在過去未来現在過去未来記憶直感期待精神
はいありがとうございました
取れなかったごめん
いやー、
うん、
なかなか
音程を上げるとかいうのがちょっとできないことが
分かんなかった、ね、
分かんなかった
まあ慣れ、
うん、
なんとか、
う
ん、
まあ同じだよねそりゃね、うん、あそっか
なんとか
記憶精神
なんかさ自分でさ、うん、歌いながら聞いて考えちゃって
る、
ね
うんうんうん、
考えない考えない
あそっか
うん。ハプニング、ハプニング。
あ、設定ができてなかったんだね、きっとね。
設定だよ。設定をガチッと作って、こう、こう、こうで、こうで、こうでってストーリーができて、で、その中にポイッと投げ込まれた人になれば、考えなくていい。
そうだね。 今すごい考えてたもん、うん、だってもう上げるとかいうのがもう分かんなくなってたもん。
いや設定だなやっぱな、うん、
そうね、設定ですか。
今日は、ね、あの最後です、うん、いろんなワードが出て、うんうん、ました。まずあの濃縮果汁還元 100% であれ、
うん、濃縮果汁還元、内的係争いらなくていいんだっけ。
内的係争とは、うんうん、
濃縮果汁還元 100% であれってことね、うん、
芸術家は、うん、
なるほど、
うん、あとは忘れたな、うん、
忘れちゃった。
考えるな、
うん、考えるなね、うん、
ブルース・リー先
生、あれだよ今やってるやつ、コブラ会だよね、それ。
あ、そう、あれも言ってんの。
コブラ会はあのワックスかけるワックス取るの人 の, あの弟子みたいな、うん、
まあいろいろあれは、うん、コブラ会ね、
うん、コブラ会、
あれは無駄な修行みたいなやつ。
そうそうそうそう、
あれ系よくあるよね、うん、
でまた同じストーリーをまた同じくやってるみたい、
うん、まあまあいいんだけどね、うん、逆から見たみたいなやつだもんね、
う
ん、
そうそうそう。
でもなんかシーズン3まで行ってるって話聞いて、うん、もういいかなって思って、
そうだね、
1個で終わればよかったのね。
いやでもさ、ちょっとさ、もう時間ねえんだけどさ、
帰る？
いや、キャッスルロックっていうさ、うん、テレビシリーズがあったんだけどさ。
白犬？
キャッスルロック
白の犬だね。
ね、
あ、白の石か、
石、そうそうそう。
どうよ。
あのね、すげえ楽しみにしてたんだけど、あのセカンドシーズンで打ち切りになった。
そういうのが貴重じゃないですか、うん、
そうね、
うん、そういうのがこそ、
うん、
ウォーキングデッドまだやってる
やってる誰も見てるのかね。
今なんか分かんないけど、伊集院さんによると、うん、白骨化してんじゃないかなって言ってたよ。
何が
もうゾンビは白骨化してるんじゃないかなって。
そうだよね、時間的にね、
うんう
ん、フレッシュじゃないよね、
うん
うん、あ、そうだよね、
フレッシュ
フレッシュ
フレッシュ、夏の扉を開け
て。堤恭平さんもね、名古屋くなりに
連れていて。
これ誰だろうね。
ドゥドゥドゥドゥン、こういうノリで作るのがいいんですよ。
歌謡曲か、
考えないよ。
考え、そうね、考えちゃったもんね、
うん、もう一回やるか。
いや地獄か
いやいやいや、
普段やらないところ
の。後から聞くと、うん、このね、なんともできないっていうのがね、
苦しいみたいなね、
うん、いいかもしれないですね。
これは
面白いでしょ。
面白い、面白いけどね、
体験として、うん、
体験として面白い、
うん、3万円ください、うん、
プーって言っちゃった昭和か、
うん、ワークショップ、
うん、ワークショップね
3万、
3万、
いや焼いてあげるから3万
お断りしますもう恥ずかしいだけだからね、
あの黒歴史、
黒歴史ねでもやらなきゃならない、うん、いやすごい、あの今日来るときさ、今日歌うのかなと思ってきたもん、ね、
もう歯医者じゃないんだからさ
今日歌うんかなって思って、
今日注射かな。
でもね、前回よりマシ
そうかな、
そうでもない。
俺声が出てるだけで OK って言っちゃうから、いいいい、出てる、声出てる。
でもさ、でもさ、ちゃんとあのダメっていう、今日ダメが出たから音程をか、うん、音を変えてって言われ、
あ、ダメだしね、うん、
もうさ、
いやいや音程いいじゃないですか。
いやいい、いいと思うけどさ、
うん、音程いい。
何が、
例えばドを出してって言ってレが出る人いっぱいいるから。
そうなの、うん、俺もわかんないよそれドが出てんだかどうか知らないけどさ、
うん、
でもさ、こう動かせないよね、歌うと。動かしてって言われてもさ、
なるほど、
うん、全然動かないと思って、あの指が全然動かないと思って、もう固定だよ、一の指ずっとだよ、
うん、
お花の、うん、お花がシール貼られて終わりだよ、そこ
で。いいね多分それが、それが、
うん、
もしかしたらYour style、
Your style、
Your style、 Your style、 My style になっちゃうわけで、島バイシマオマホスタイルね、それがあなたのスタイル
バイシマオマホね、
うんうん、バイシマオマホスタイルってつけたらしまうもん、
ね、マルシーみたいなやつね、
うん、なります。あの NHK の、うん、
もう軽くね、汗びっしょりだよ、
汗かっこいいね、
うん、
3キロぐらい減ったし
減った、
うん、ダイエットもできますということで、
ダイエレコーディングダイエットね、
うん、3万5千円で
今高えな、まだ上がったな
15分で
あ、まあ体験だからね、う
ん、二度とできないですよ、
うん、できない、今苦しかった、酸欠気味だった、
うん、こっちにあの歌がうまくなるこう石とかあるんだけど、どう、
うん、それいくら、
ピラミッド型の、ね、
それいくら、なんぼや、なんぼや、
あれはね、ちょっとここではちょっと
言えないね、うん、別料金なんだ、別体系なの、
い
やいやいや、
ん、
別体系、うん、なんか体験を通した、通さないと買えないとかそういうあるか、
いやいやいや、まだステージが、うん、あと何個か行くと、うんうん、あの買える資格がもらえる、
もらえるのね、うん、なるほど、わかりました。じゃあそんな感じで
今すぐお電話を、
うん、お電話を999の999みたいなやつ、
うん、うん、そうか、おばっきゅ
う、ああじゃ
あサージャントペッパーズロニーガスバンド、
はい、早いな、
イントロドン
え、
イントロドン、
イントロドン、うん、いつ終わるのこれ、1時間超えてるよ、
あは、
うん、
あは、
うん、あは、まあそんな感じでね、
ああ、うん、大丈夫大丈夫、
大丈夫、
歌んとこね、
あそうひどいな、あんだけ歌ったのに、
いや歌はやるよ、
歌
だからなんか10枚まあいいや、
うん歌はやるの、
いやあ、ね、今日はあの
ええ
使ってみてください
A さんね、うん、A さん、そうか、
うん、なんか告知などあります、
告知ない、
言い残した
ない、何もない、
うんうん、ないか、
あれさんなんかこういつ出るのか知らないけどさ、
それは告知にならない
からな、ならないからね、うんう
ん、いいんじゃない、
いいか、うん、なんかでも、も夢とかは、
え、
夢
幻、
うん、夢幻信長、うん、
いやもう現世が夢である、
現世が夢で、うん、
マーヤであるから
、うん
うん
うんうん、
この世は全て幻である、
そうか、じゃあ来世は現実なの、
いや来世どうかな、うん、
それもステージがあるの、
うん、
2の4みたいな感じ、
来世なくなったら下脱だから、
う
ん、うん、そこは俺には
わからない、
わからない、
わからない、そっか、
うん、
下脱するとなんかいいことあるの、
もう人間とかこう生きる苦しみから解放されますから、
でもさっきのデンマーク人はさ、うん、もう解放されてるじゃん、
うん、いやいやまだ生きてる今生きてて苦しいからああいう世界に行ったんです、
う
ん
う
ん、
あそっか、うん、そっかそっか、
うん、ええ
ええ 面白いなそれ、ってずるいなそれツールとしてずるいなそれ、
うん、あの今度ね声色をいろいろ変えて喋ってみたら面白いよ、うんうん、
そうか、
なんか
落語家みたい、
今日文章を読んでた時にも、うん、あの結構人って同じパターンで話すから、
そうですね、あの単調だよ、
いろんな人の喋りを真似て、
う
ん、
そうか、
単調というかさということですねとか結構口癖で言ったりするし、うん、それを排して、
うん、なんだ、新しい様式を作るもんね、
廃物、
うんうん、希釈ね、
希釈そう、うん、
今のスタイルを捨てるのね、とりあえずね、
それをさ、うん、でガラッと違う人を入れてみるとすると、
そうか、
とても楽しくなりますよ、
ね、なるほど、
三島由紀夫風とかさ僕なんかはねという感じで、
うん、うん、
あそれはですねみたいな感じでもうだいぶこう、
うん、
こういう感じ、
うんうんうん、
こう胸を張って言うとか、
全然そういうキャラじゃないからさ、
人間とは、うん、って言って
全然
カップクルシャツとかさ
人間とはカップ
クルシャツ、うん、なんとかなんだって言ってカップクルシャツ、命日でしたね、
あそうなんだ、あそうなんだ、うん、
昨日かおととい、
なんかそういうね上から目線は無理だね、あとさ、
いろんな人に、うん、断蜜風でもいい、
そっか、
ちょっとやってみてよ、
やってみるか、
うん
あとさ、ちょっと時間がないけどさ、
うん、
あの人を呼ぶ、
うん、
年末だから。
え、丹波哲郎的なやつ、
丹波哲郎的なやつ
呼ぶって、
あの人
降臨、
うん、去年取ったまんまになってる人。
ああ、俺がめんどくさくてやってない
違う箱に取っちゃったから多分出すのめんどくせんだろうなと。 あの人どうするって聞こうと思ってた。
そうね、
めんどくせえ人呼ぶかいって思ってた。
まあどういう枠で呼ぶか、うん、友達ね、
うん、
なんか企画丸投げするとさ、なんかよくわかんなかった、
うん、そうね、企画を無視したからね、
うんうん、まあちょっと後で考えるか、
はい
は
い、っていう感じですかね。はい、う
ん、
じゃあお正月なのかな今ね、きっと。
いや、わかんないけど、
うん、お正月かな。
結構溜まってるもんね。
溜まってる、ちょんちょんって、うん、もう出してくよ。あの次の478はもう出来上がってるんだけど、
あれなんか1234ぐらいがないんじゃなかった
っけ。もうその辺は出てる、
ね、いや234と出てない。
あ、でそう、
ずっと出ねえなって思って。
あ、そう
飛ばしたまんまだな、
うん、出しますすぐライナウ、
もういいのかな。
いや、出す出す、全部出す。
多分ね42からね、
うん、
いくつか出てないって。
234ぐらい出てないか。
出てないね、
うん、バンバン出してくる。
ビリーワンマンでした。
ビリーワンマン出すよ全部。
ニン
ニンニン、もうこの辺使うのこれこの辺使うのこれ
ニキニキニキニキニキの歌詞。
え、じゃあ最後にあれやって、あれあれもう一回あれやって、
安い楽しいニキの歌詞。
もう2期の歌詞もさ、
あれあれあれ、
うん、あれやって。
じゃあ今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。お相手は
吾妻ひろしと
新井郷吾妻ひろしの5丁目ラジオ。この番組は社会学ドリル、この理不尽な世界の片隅で、ガーナの布地、日本製法の服、チェリエカカオ、株式会社リブロス、楽楽生態院、株式会社モジュール、以上の協賛でお送りしました。